Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Matthew 2, verses 14 to 15.
マタイの福音書2章14節15節を開けてください。
So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt.
そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、
where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet.Out of Egypt I called my son.
ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出した。と言われたことが成就するためであった。
The title of today's message is Jesus in Egypt.
今日のメッセージのタイトルは、エジプトにおられたイエスです。エジプトにおられたイエス。
Today we are having a message on the events surrounding the birth of Christ.
今日はキリストの誕生にまつわる出来事についてのメッセージになります。
Since we began Shining Lights Church back in 2009, it has been our custom to have this kind of message on the Sunday before Christmas Day.
2009年に Shining Lights Church をスタートさせてから、クリスマス前の日曜日はこの種のメッセージをしてきています。
For these messages, we have been looking at Matthew's accounts of these events.
福音書を書いたマタイが記述した出来事を見ていっています。
These messages are a little different from our usual message.
それでいつものメッセージとは少し異なります。
There's only one scripture reading at the beginning.
御言葉は最初に読むだけになります。
We're not going to be looking up verses during the points of the message today.
メッセージの各ポイントの中では他の御言葉を挙げることはしません。
We're focusing on what we can learn from these events and how we can apply what we learn to our lives.
起こった出来事を見ていくことで、何を学ぶことができ、そして生活の中でどう実践できるのかということに焦点を当てます。
This year I'm doing something just a little different.
今年はまたちょっと違って、前回とダブらせています。
Last year I finished the message with a look at verse 14.
昨年のメッセージは14節の内容からのものでした。
This year we are starting with a look at verse 14 again in order to give context to verse 15.
今年はその次の15節なのですが、その理解を深めるためにもう一度14節から見ていきます。
However, this time we're going to look at verse 14 from a different angle.
ただ、前回とは違う角度から見ていくことになります。
So let's now look at what we can learn from today's verses.
では、今日の御言葉から学べることを見ていきましょう。
Verse 14 says, So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt.
今日の御言葉14節に、そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退きとあります。
Last year we focused on Joseph's obedience to God when we looked at this verse, and it is a profound lesson.
昨年ここを見たとき、神に対するヨセフの従順さに焦点を当てました。とても意味深い教えだったと思います。
This year I want us to focus on something else that is very pertinent today.
今年焦点を当てるのはそれとはちょっと違って、今、現在、今日に直接関係することなのです。
Jesus was a refugee.
それは、イエスが難民であったということです。
If you are checking the world news these days, you'll probably know about events in a city called Aleppo in Syria.
最近の世界ニュースを調べれば、シリアにあるアレッポという町での出来事を知ることができます。
People there are trying to flee from fighting that is going on between the government and rebel forces.
そこでは政府と反乱軍との戦いがあって、人々がたくさんの人々が国から逃げ出しているんです。
While today it is happening in Syria,It has been happening in other places in the past, and it may be somewhere else in the future.
これは現在シリアにおいて起こっているわけですが、過去には他のところでも起こり、将来は別のところで起こるかもしれないことなのです。
People have been displaced by wars, religious persecution, political persecution,environmental and economic conditions throughout history.
人々は戦争とか宗教的迫害、政治的迫害、環境や経済の状況、そういったことのために歴史を通して避難移動していったのです。
In the midst of all of this,God's own son came into this world and experienced this as a child.
そして神の独り子もそんな状況の真っただ中にこの世に生まれ、子供ながらに同じことを経験されました。
He can identify with all our sufferings.
そうです。神の独り子は人間のあらゆる苦しみを共感できる方なのです。
The question for us as a body of Christ is, how can we bring Christ into others' sufferings?
そのキリストの体である私たちへ向けての問いかけ、それはいかにして他人の苦しみの中にキリストを紹介していけるかということです。
How can we let displaced people know that Jesus understands?
避難してきた人に、キリストには彼らのことが理解できるということを、どうやったら分かってもらえるかということです。
He has been through what they've been through and is with them now.
それは、避難した人々が通った道をキリストご自身も通られたということ。そしてキリストは今も人々と共におられるということです。
The body of Christ needs to stand alongside displaced people through prayer, through giving, through supporting emotionally, through championing politically and in solidarity.
キリストの体である者は、こういう苦しんでいる人々に対し、祈りや施しや心のサポートや政治的な擁護 といったことを結束して行う必要性を持たされているのです。
The body of Christ has the power to do it through the Holy Spirit.
キリストの体である者には聖霊が聖霊を通してそれを行える力が持たされているのです。
The body of Christ needs to stand up and let people know that Jesus is with them.
ですから、キリストの体である者は立ち上がって苦しむ人々と共にイエスがおられることを知らせる必要に立たされているのです。
アーメン。The first part of verse 15 says, where he stayed until the death of Herod.
御言葉15節に、ヘロデが死ぬまでそこにいたとあります。
There is debate amongst biblical scholars about how long Jesus spent in Egypt.
イエスがどれくらいの期間エジプトに逃げていたのかということについて聖書学者たちの間で論議があります。
It could have been as little as 3 months or as long as 7 years.
短くても3ヶ月、長くて7年ということです。
When they set out, they didn't know how much longer Herod would live. They obeyed God by faith, knowing thatHe would make a way for them.
イエスの一家は出発した時、ヘロデがどれくらい生きるか分かりませんでした。でも彼らは信仰によって神が彼らの道を作られることを理解し、神に従ったのです。
They didn't leave Bethlehem empty-handed either, since one of the gifts the Magi had just given them was gold, so they had enough money to last them for a while.
イエスの一家は何も持たないでベツレヘムを去ったわけではありません。博士たちが持ってきた贈り物の一つに金があったので、しばらくの間エジプトで過ごすにはお金は十分足りたのです。
Joseph also had a trade, and according to historians, there was a large Jewish community in Egypt at that time.
また、ヨセフは商いをしていて、歴史家たちによれば、当時エジプトには大きなユダヤ人たちのコミュニティがあったということです。
Even though they were leaving their home, God prepared things so they could survive in a foreign land for enough time for the political conditions to change in Judea.
一家は家を離れなければならなかったけれども、神は必要なものを用意され、外国の地でも生きていくことができ、ユダヤの政治情勢が変わるまでそこで過ごせたのです。
Sometimes we have to step out of our comfort zones into an unknown place as we journey with God.
時に私たちも神と共に人生を歩くとき、自分の居心地の良い場所から全く知らないところへと足を踏み出さなければならないことがあります。
We can learn from what Jesus went through as a child.That God takes care of His children, even in adverse situations. He prepares a way for us.
子供だったイエスが通った道から私たちが学べることは、神は神の子供たちの面倒を見てくださり、不運な状況にあっても道を用意してくださるということです。
We have to learn to trust that He knows the best and lean not on our own understanding.
私たちは神が最善を知っておられること、このことを信頼するのです。そして自分の理解に頼らないことです。
アーメン。The second part of verse 15 says, And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet.
今日の御言葉15節。これは主が預言者を通して言われたことが成就するためであったとあります。
The Bible is full of these little verifications that the true author is not any of the humans who wrote it down, but the Holy Spirit of God who guided them.
聖書を見れば、聖書の本当の著者は、聖書を書き留めた人間ではなく、書いた人を導いた神の聖霊だという立証に満ちているんです。
We must remember that the scriptures were written over a time period of more than 1,000 years across different locations, cultures, and by many types of people in 3 different languages.
皆さん知っていますか?聖書が書かれたのは千年以上にも及ぶ期間なのです。異なる場所で、文化で、そして異なる人々によって、そして3つの言語によって書かれたものなのです。
Despite of all these different things, the scriptures present one unified message of God's unfolding plan of salvation of mankind.
にもかかわらず、聖書とは人間を救うための神の計画が明らかにされた一つのまとまったメッセージなのです。
マタイ、more than any of the other gospel writers, by inspiration of the Holy Spirit, shows how Jesus fulfilled many of the ancient prophecies.
聖霊に導かれ、福音書を書いた人の中にあって、マタイはいかにイエスが昔の予言を成就したかを最もよく示しています。
As we study the Bible, the Holy Spirit will show us the evidence of His handiwork in its authorship.
私たちが聖書を学ぶとき、聖霊が聖霊による著作の技を私たちに示されていきます。
The more that we see in the Old Testament, which are books that we know by historical evidence that were written well before Jesus' life on earth, the more our faith in Him will increase.
旧約聖書、それはイエスが生まれるずっと前に書かれた歴史的証拠であり、その旧約聖書の中に生まれていないイエスのことをより多く見つけるようになれば、私たちのイエスへの信仰は増していきます。
Let's get to know God's word better and live it out by faith.
この神の御言葉をもっともっとよく学んで、信仰を持って実践していきましょう。
アーメン。
アーメン。
The last part of verse 15 says, Out of Egypt I called my son.
15節の終わりに、私はエジプトから私の子を呼び出したとあります。
There is a pattern of going to Egypt and returning to the promised land that is repeated in the scriptures.
聖書には、聖書の中で繰り返されていることとして、エジプトへ出て行って、また約束の地へ戻ってくるというパターンがあります。
Abraham went to Egypt during a drought and returned to the promised land richer.
アブラハムは干ばつの時にエジプトへ行き、そこで富を得て、また神の約束の地へ戻りました。
Jacob, also known as Israel, his children and grandchildren,went down to Egypt as a family and returned 400 years later as a nation.
ヤコブと彼の子供、孫たちは、後にイスラエルと呼ばれます。この家族でエジプトに下り、400年後に一つの国家となって約束の地に戻りました。
And this pattern is repeated in Jesus' life.
なんと、このパターンをイエスも繰り返したのです。
Egypt was a place of refuge. The Nile River pretty much provided a constant supply of water to the land.
エジプトは難民の場所でした。難民の行く場所でした。ナイル川が常に十分な水を土地に供給したからです。
The promised land, on the other hand, very much depended on regular rainfalls for it to be fertile.
一方で、約束の地は、土が肥沃であるためには、定期的に雨を必要としました。
Also, Egypt was politically much stronger than Israel during most of the Bible times.
さらにエジプトは、聖書に出てくる時代にあって、ほとんどの間イスラエルよりも政治力が勝っていました。
God led the people to Egypt as a place of refuge, but sometimes people began to place their trust in Egypt and not in God.
人々を避難させるためにエジプトへ導いたのは神ですが、やがて人々はその神から自分たちが導かれた土地自体に信頼を置くようになるように置くように なりだしたのです。
There's a couple of things that Egypt is symbolic of, and I want to talk about those.
エジプトとは何の象徴なのかを話します。
Firstly, Egypt is symbolic of a place God may bring us temporarily for refuge and for strengthening us, but we shouldn't rely on that place.
まず、エジプトというのは、神が私たちを力づけるために一時的に避難させる場所の象徴です。でも、私たちはその一時的な場所により頼んではいけないのです。
Because it's also symbolic of worldly wealth and strength.
また、エジプトというのは、この世の富と、この世の力の象徴でもあります。
Sometimes God uses it to bless us, but if we place our trust in Egypt and not in God, it leads to slavery.
神は、私たちへの祝福として、そのエジプト、その場所を用いるわけです。富と力の場所を用いるわけですが、もし私たちが神ではなく、そのエジプトに信頼を置いてしまったなら、それは私たちが奴隷へと向かうことになるのです。つまり、囚われていくということです。
Egypt is only a stop.Along the way of our journey to the promised land.
エジプトは私たちの約束の地への旅の一つの立ち寄りの場所にしか過ぎないのです。
Don't get stuck in Egypt. When he calls you out, start making your way by faith towards the promised land.
エジプトにとどまってはいけないのです。神があなたを呼び出された時、信仰を持って自分の道を約束の地へと、約束の土地へと向けていくのです。
アーメン。
アーメン。